U。 この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
おはようございます。坂崎トピックスです。今日実は1月21日なんですけれど、毎日のようにですね、実はこの新聞市場で子供に関わる、まあ特に子供家庭庁に関わるものがですね、出ています。まあどういうふうに考えるかってのあるんですけれど、まあ少し羅列しながら、こんな時期にこんなのが出ていますよっていうのを中心に話を進めていきたいというふうに思っています。私が関係している、例えば文科省の架け橋プログラムですけれども、12月の末には、架け橋プログラムの質に関わることというのが、結構長い文章でまとめられています。それらが、まあ、3月に向けて、ある程度、こう、きちんとした形で公表されると思います。そうすると、一昨年は、架け橋プログラムを文科省が考えたような、まあ、考え方で進めたらどうでしょうか。いわゆる、まあ、フェーズっていう使い方をしてますけど、フェーズの1年目には、開発会議と、その作成、そして、2年目にはそれを行ってみる。まあ、3年目には改善して、それを、本格的に進めていくっていう、まあ、やり方、方法論を書い、考えたわけです。まあ、この、令和4年では、それに対する、保育の質をどう維持していくのか。まあ、その中には、気になる子に対する問題とか、そういうことも相当書かれていますので、皆様方、この3月ぐらいに向けて、一つ考えてくださればありがたいなというふうに思います。一方、子ども基本法、そして来年になります子ども大綱の下にできる、就学前の子どもの指針ということになりますけれど、こちらは、まあ、子ども基本法は法律として通ってるわけですけれども、その妊娠期から18歳までの子ども大綱ということを受けて、就学前の子ども指針だと思いますので、まあ今年の3月まである程度概要を作ってから子ども大綱とほぼ同じ時期に、私は夏場から秋だと思ってるんですけど、令和5年の8月とか9月ぐらいには、就学生の子ども指針もある程度概要が出るのではないかなというふうに思っています。まあそれらが本当に保育所保育指針、幼稚園教育要領、認定こども園の教育保育要領や、架け橋のプログラムにどのようにこうきちんと関わっていくのかっていうのが大きな案件だと思います。さて一方少しずつ見てみたいんですけれど、1月の11日でしたかね、小倉大臣が、まあ、簡単に言うと、子ども家庭庁は4月にできるのだけれども、それを待たずに3月末を目途に、3つの基本的な方向性に沿って具体的な叩き台を取りまとめるというふうにしてきました。一番目は児童手当を中心に経済的な支援を強化すること。二番目には学童保育や病児保育も含め、幼児教育や保育サービスの量、質の両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど、すべての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めること。学童保育や病児保育を含め、幼児教育や保育サービスの量、質両面からの強化を進めるとともに、伴走型支援、産後ケア、一時預かりなど全ての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めること。3番目には働き方改革の推進とそれを支える制度の充実を図ること。まあ、女性の就労は確実にこう増加していますし、しかしながらこの正規の雇用における、まあ、L 字カーブっていうんですかね、そういうことについては是正されていないので、その修正が不可欠だと。そうなると、育児休業制度の強化、まあ、前にも少しお話はしましたが、育児休業の制度をどういうふうにしていくのか、その強化をどういうふうに図っていくのか。一方で、この強化の図り方によっては、保育所のあり方っていうのは随分違うということになります。今、3点、基本的な方向性に沿ってですね、この検討にあたっては、小倉大臣の下に関係省庁が連携した体制を組むとして、広く意見を聞き、大胆に検討を進めるというふうに書いていますし、岸田総理自身も節目節目にこれらの話を聞いて、小倉大臣の方に意見をするということがありました。この具体的な検討を進めて3月末を目途に叩き台を作るんだと。で、まあ、総理はこの叩き台の内容を踏まえて、4月以降に総理の下に、まあ、さらに検討を深めて、子ども家庭庁における政策を体系的に取りまとめて、6月の骨太方針に で、まあ、さらに言うと、将来的には子供の予算倍増に向けた大枠を提示するということになるんだと思います。ですから、3月末までには、たくさんの検討がされるんだということになっています。平成24年から子ども子育て会議というのがあったわけですね。まあ、子ども子育て会議というのが私たちの一つの大きなことなんですけど、今回は子ども家庭庁に発足に伴って、現在の子ども子育て会議は、子ども家庭審議会という親会があって、そのもとに子ども子育て支援等分科会というのができて、それが、継続されるということになります。今の子ども子育て会議も、まあ、社会保障審議会との関係も大きいわけですから、基本的には子ども家庭審議会という親会の会議ができて、その元に置かれる、まあ、子ども子育て支援等分科会ということになります。いろいろと見ると、今までもそうだったのかもしれませんけど、女性の登用とか若手の登用とか、どちらかというと、子育てに関わっている人たちを、まあ、置きたいということになるんだと思いますので、そのうち保育3団体の方も、そういうふうな形で、推薦者が出るのではないかと思います。この新しい審議会が、確か4月の1日からだったと思うので、そこから2年間だと思いますので、次ぐらいが子ども子育て会議、もしかすると今の院では最終になるではないかというふうに思います。そういうことが非常に大きいのではないかなと思います。新聞の記事をまとめてみたんですけれど、1月の年頭の記者会見で岸田総理がですね、異次元の少子化対策に挑戦するという言葉を出したんですけど、8日の NHK の番組でしたかね、異次元という文章を封印しました。ある、まあ、方から消費税増税ということが出たので、まあ、簡単に言うと、防衛の増税で、ある程度国民の負担感の議論というのがあったわけですけれど、それにさらに、消費税増税の可能性なんかあると、この4月に控える統一地方選挙で不況を買うんじゃないかと、まあ、ちょっとこれは私の上がった見方なわけですけれど、まあ、そういうことも含めて登壇したんじゃないかなと。まあ、いずれにしてもですね、8日の NHK の番組でも、首相はこの将来的な子供の予算倍増に向けて、6月作成の経済財政運営の指針、まあ、いわゆる骨太方針で大枠を示すと言っていましたので、令和5年の予算は、確か4兆8000億円ぐらいなんですね、約ね。じゃあ、これを本当に倍額していくのかっていうのは、まあ、大きなことだというのをずっとこう言い続けてまいりました。さらに言うと、財源論に関しては、政策の整理後ではないかなというふうに思ったのはですね、この同じく8日の NHK の番組で、政策の中身の整理をまず行った上で、予算や財源の議論を進めていきたい。まあ、きめ細やかな財源の議論をしていきたいというふうに話しています。実はその時、各代表とかたくさん出ていて、それぞれ非常に面白いなと思って聞きました。公明党は財源論を先にするのはやめてほしいみたいな発言でしたし、まあ、立憲民主党の泉さんは、まあ、もちろん歳出改革なんだと思いますけど、国債発行という話をしていましたので、まあ、そういう考え方なんだなというふうに思いました。子ども政策は未来の投資だと考えてはいるけれども、なかなかその財源論だけで物事進むのはなかなか厳しいな。国民民主党の玉木さんは、教育国債の発行みたいなことを話をしていましたし、共産党さんはやっぱりその大企業とか富裕層にきちんとお金を持たせるべきだみたいな発言があったんですけど、なんかちょっとこう、言い方雑なんですけど、どこもまたなかなかこう、そこにはですね、踏み込めて話はできてないんだなというふうに思いました。もう2022年が国内の施設がまあ80万人切ると、77万人と考えると、少子化の急速な進行っていうのは、もう社会保障制度の維持だけでなくても経済活動も含めて、静かな有事だわけですよね。そういう意味では子ども家庭庁が総理大臣の、まあ、首相直属として対応ということになることは正しいんだと思いますし、 まあ、現在の、今回の子ども家庭庁って、首相を置いて担当大臣を置いて、少子化児童虐待、妊娠出産支援、子どもの貧困、ヤングケアラー、新規として、言葉として無園児ってのが出ましたね。いわゆる園に入っていない子どもの対応とか、性犯罪対策ということになりますけれども、本来は厚労省内閣府のこの、関連部署の人たちって200人、これを国立児童私立支援施設かな。それを含めずに1.7倍の350人、含めると2倍の430人、子ども生育局と子ども支援局の2部門を作って進むって言ってるわけですし、特にやっぱりその小学入学前の0、5歳児のうち、園に通っていない子供、無園児と呼ばれるんだけれども、今回はそういう言い方ですね。親子の孤立を防ぐ、まあ、ことをしていきたいとか、まあ、ベビーシッターによるところの被害が相次いだこと。まあ、もちろん、私たちの問題でもある、いわゆる不適切な保育ということもあるわけですけれども、まあ、そういうことも含めてやる、考えて新しいことも進めていくんだ。皆さんご存知のように、幼稚園という教育分野は移管されないので、文部科学省との縦割りは残ったままです。と防衛費のことが少しこう、良くないイメージで、こう、議論されたので、そうなんですけれど、まあ、議論をされていないことよりはいいんじゃないかなというふうには少し思いますが、どういうふうな形にしていくのか、まあ先ほどもありましたけども、企業からの拠出金とか、まあ社会保険料、まあ公的な保険料への上乗せとか、増税とか、まあいずれにしても、まあ難航はされるわけですけど、何らかの形で行う。異次元の少子化社会対策に挑戦するってそんなにおかしくないんじゃないかと私は思っているぐらいの感覚で、基本的にはいます。その中でも、まあ少しいろいろと出てきたのが、この無園児の預かりが、確か1月の16日ぐらいに、ほとんどの新聞の一面を出ました。保育所の空きを活用して、まあ、周囲のサポートがなければ親子が孤立し、虐待のリスクが高まる恐れがあるということに対して、2023年度ですか、令和5年度に20から30自治体でモデル事業を実施して、まあ、4月に発足する子ども家庭庁の重要施策として全国展開を図るというふうに、まあ、なっています。今、公募してる最中で、定員に空きがある保育所や認定こども園で週1日から2日程度で子どもを継続的に預かりますと。保護者が就労していない場合も対象として自治体が広報などで利用を呼びかけますと。まあ、ちょっと新聞面白かったのが、育児の息抜き補課って書いてるんですね。ああ、と思ったんですけど。育児の息抜き補課、集団生活を通じた子どもたちの発達を促す願いもありますと。まあ、保育所の方では、きちんと遊んでいるかとか、元気で挨拶しているかとか、まあ、箸を使えているかって書いてるんですけど、そういった育ちを記録した支援計画を作成して、保育士が保護者と定期的に面談して育児に応じるということもあるし、もちろんその虐待に関わるようなケースであれば、まあ、そういうことも少し考えるんだということです。今回、このモデル事業には、約2億円を計上していて、形としては10分の9が国で、10分の1が自治体で、単純なんですけど、例えば月曜日から土曜日までもし6日間1人ずついたとすると、まあ 6×50 週で300日ぐらいなわけですね。で、90万ぐらいのお金ですから、そうやって考えると、元々の作りは一時預かりと同じ作りなんだけれど、まあ少し変えたという形で、私たちは園に通っていないという、まあ、作り方をしたんですけど、未就園の子供というのが無園児という言葉で今回使われたので、無園児の預かり孤立防止っていう形で出ました。本来はこっちの話を先にすべきだったんだけど、先ほどの財源の話をもう一度だけさせてください。防衛費に対して読売新聞がですね、1月17日にこういうことを書いていて、防衛力強化に伴う増税で、あくまでもその全国の世論調査ですけど、反対が63%というのは賛成の28%を大きく上回ったってことになってるんですけど、でも、実はこの少子化対策で増税を含めた国民負担に関しても、 反対は56%で賛成は38%と、まあ、防衛力強化よりは、その差は少ない。しかしながら、そう簡単なことでもないんだな、というふうなことをこう思うので、やっぱりこの負担増のイメージをどういうふうにしていくのかっていうことなんだと思います。例えば、今現状が年間から4兆円から5兆円程度ということなんですけど、これをまあ年間8兆とか10兆にしていくとなると、これからの約4ヶ月ぐらいでこの話を進めていくことになりますので、相当ここはやっていかなければならないと思います。先ほど小倉大臣が話した少子化対策会議は、結局初会合を2日前の19日に調整をして、小倉大臣を調、あの座長として、5回程度進めるということで、まあ、開かれています。いずれにしても、財源非常に厳しいなというふうに思っている次第です。ここまででも、相当1月のこの中旬の15日間ぐらいで相当の、新聞市場で取り上げているわけですけど、ちょっと一つだけ、19日の読売新聞に不適切な保育に関することが、まあ、いろいろと書かれていました。その中で、神奈川県藤沢市の伊沢先生、日報協の、まあ、代表としていろんなところに出てるわけですけど、まあ、五反田保育園の、取り組みが出て、非常にこう、勇気づけられたなと思いましたし、また、全国保育会の副会長の北野久美さんについても、改善点見つける手段についてこう、いろいろと考えてほしいというふうにして、まあ、保育関係者からもいろいろと、この改善に関わるいろいろな意見が新聞紙上に載っていることは、とっても良いことだなというふうに思ってみました。少子化が加速して、岸田先、首相が打ち出したい次元の少子化対策については、政府が関係府省会議を19日に会合を開いたと。掲げた柱は、経済支援とサービス充実と育休強化だ。まあ先ほど一番最初に話をしたようなことになっています。児童手当の拡充がなるのかということは、非常に大きくて、もしも今ある制限を撤廃すると、年に1400億円ぐらいの財源が必要なんですね。じゃあ、例えばこの児童手当の今の、裕福な方々のお金を使って、実は、保育対策をしてきたことなんかもありますから、じゃあそういうことどういうふうに考えるのか、ちょっとここ話めんどくさいのです。このぐらいにしておきますけれども、そういうこともあります。また、先ほど話をしている二つ目の保育の質量なんていうことには、やっぱりこの待機児童の解消に向かう一方、この不適切保育が相次いでいるということで、直接では私はないんだと思いますけど、背景にやっぱり保育士不足とか、保育士の配置基準っていうものがやっぱりあるので、ここの改善もまた結構大きな額になっていきます。もう一つはやっぱりその、育児休業の強化っていうのも新たな給付金とか、まあそういうことを考えるといいんですけど、それらも含めて、やはりこうやって、まあ怒られるんですけど、政策を含めてから財源作っていくんだっていうことは、それはもう間違いないことなんですけど、政策とともにいくら必要かってことなんですけど、じゃあそこを生み出す財源をどうしていくのかっていうのが、これから、私たちあと3、4ヶ月の大きな焦点になるんじゃないかなというふうに私は思っています。ちょっとその他として2つお話をさせてください。その他の1つとしては、非常に私にとっては面白かったんですけれど、1月の中旬ぐらいに子供の意思を尊重するアドボカシーの普及が、まあ、期待される、いわゆる子供の SOS を代弁するということなんですけど、実は、まあ、皆さんよくご存知のように、日本は先進7カ国 G7 ってこういうことですよね。自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値というのを共有する。G7、そうですよね、皆さんね。しかし、この人権の中で、子供の権利保護っていうものに関しては、国連などから長年にわたって改善を求められてきたことは、あまり知られてないんです。 この分野というのは今の子供の権利保護に関する子供の権利条約というのは1989年に国連総会で採択されていますけれども、日本は94年に批准をしています。この条約に対応する国内法が子供基本法なわけです。そうすると、今年の4月ってやると、条約批准が94年ですから、30年かかって子ども基本法ができてるんです。つまるところは、子どもの権利を守る法整備の遅れなどっていうのが、やっと、まあ批判されてきたわけですけども、日本の取り組みの遅れを証書する代表的なものが子どもアドボカシーだったわけですけれど、やっと、そのようなことになってきている。まあ、アドボカシーって、擁護とか代弁を意味する子供の権利保護の分野では、いじめや暴力などで悩む子供の声や、専門的知識を持つ大人。これ、アドボケイトというんですけど、危機代弁者として関係者と調整しながら問題を解決を目指す仕組みのことを指すんだっていうことなんですけど、こういうことがこれから先、どういうふうになっていくのかなっていうふうなことなんだと思います。で、まあ、子供基本法によって、今までの仕組みと少しずつ変わっていくんだと思うので、特に子ども基本法によっては子どもや若者が意見を表明する機会の確保が明記されているので、国や自治体がアドボカシーに取り組むことが強く求められるようになっていくのではないだろうかなというふうに思っています。国は昨年の8月、令和4年の8月に、大学の先生や児童支援団体の関係者による検討委員会を発足しています。で、この年度内にまた3月までに委員会の報告書がまとまる予定なので、ぜひともここはここで少し私たちは注目しておく必要があるのではないかなというふうに思います。ちょっともう一回だけ話しますけど、子供の悩みや希望の意見を相談、それに対して第三者機関や、さっき言った、専門的知識を持つ大人、アドボケイトの人たちが、6つの原則、子ども主導、独立性、秘密を守る、平等機会の提供、子ども参加、エンパワーメント、ここら辺を、6原則として、子どもの相談を聞き取りにして、まあ、子どもの権利を守っていったり、政策などに反映をしていこうということです。現在、自治体で、アドボカシーなどの取り組みがあるのは、実は18.5%。検討中が22.2で、59がないので、実際あるのは2割に満たないっていうことです。札幌、東京、世田谷、名古屋、明石市とかってのありますけれども、全国と子どもアドボカシー協議会や、子どもの声から始めようという一般社団法人があって、このアドボケイトの養成や啓発活動をしていますけれども、ある意味では子ども基本法、ちょっと子ども基本法から就学前の子ども指針だけの話をしていますけれども、本当は子ども基本法によって、実は子どもの権利条約というのが1989年に、国連の総会で採択されてから、94年に批准して、やっと30年後に、こういう子どもの人権、権利ということに対することがやっとできている。という考えると、まあ、ある意味では、子ども家庭庁の作られた意義もあるんだと思うし、つい最近まで、親が子どもに手を挙げてもいいっていうような法律の書き方だったわけですから、まあそういう書き方はしてないわけですけど、そういうことがあったこと自体がですね、少し私なんかからすると、とんでもないなというふうに少し思っているわけであります。さて、今日の一番最後は、つまらない話をして終わるんですけど、私、青森県の人間なんですけど、寿命はですね、毎年、ほぼ最下位です。やっぱり、なかなか違うもんだなと思って見ています。ところがですね、少し大事なのは、厚労省が健康寿命っていうのを出してんですね。そうすると、男性の上から3つは、大分県、山梨県、埼玉県。女性は、三重県、山梨県、宮崎県。山梨県がどっちも2位に入ってますね。素晴らしいですね。素晴らしい。男性の大分県は、あれですかね。やっぱり温泉に入ってるんですかね。 そんなことないかな。どちらとも二つに入っている山梨県はやっぱりワイン飲んでるんでしょうかね。埼玉県ちょっとわかりませんね。宮崎県は鳥を食べてるんですかね。埼玉県って、あれだそうですね。医薬品の、製造が、の出荷額が日本一なんですよね。まあ、そういうことではないんだと思います。まさか三重県がですね、女性の一番だからって、お医師さんがあるからって、そんなわけもないでしょうけれどもね。ちなみにですね、すごく、これ何を話したかというとですね、先ほど言ったように男性も女性も一番低い青森県なんですけど、女性の健康寿命は青森県は実は13位に入ってるんですね。どうしたことかと思って、男性の方は後ろからそれでも5番目ぐらいなんですけれど、もしかすると寿命とともにこの健康寿命とか、未病とか予防とか、そういうことがすごく大事なのかもしれないなと思っています。やっぱりいろんな、お年を召しても少しずつ社会に関われるようなことを考えていく必要があるので、何を言いたいかというとですね、スウェーデンにいたことがあるんですけど、スウェーデンって私たちこう、妊娠期から死ぬまでっていう感覚なんですけど、幼児教育も含めて子供の部分はすごくこう、手厚いんですが、やっぱりその分だんだんこう、高齢に対して、まあ、冷たくっていうか、そういうふうになってきてるんですね。この手術の対応とか。もともと海外で見とるっていう感覚がないっていうこともあるのかもしれませんけど。全体の子供の数も減っていくっていう中で、社会、まあ、保障全般もやっぱりきちんと考えたまま、多くの方々が元気で活躍する社会を作っていく。そのために、今と未来を支える子供たちに対して、どうしていくのかっていうのは、この、まあ、半年間だと思うんですけれど、みんなで考えていければいいなと思いました。長くなりましたけれど、朝早くからの坂崎トピックス終わりたいと思います。本日はありがとうございました。